皆さんおはようございます。1月11日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。2026年も明けまして、もう10日も経ってしまいました。寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、体調を本当に、整えていただいて、ぜひですね御言葉に聞いていただければと思います。今日この与えられました、聖書は、マルコによる福音書の1章の1節からであります。聖書日課によりまして、復活節までは、今年はマルコ福音書からですね、御言葉に聞きたいと思っております。この新約聖書にはですね、4つの福音書がありますけども、その中でマルコが最初に書かれた福音書であると言われております。紀元の、70年代の初めに書かれたと、言われてますけども、当時のですね、この教会は本当に混乱の中にあったようです。世情がですね、どうも、あまり良くなかったわけです。紀元の64年ですね、当時のローマ、帝国の皇帝でありますネロによりましてですね、迫害をされていたわけですが、エルサレム教会のこの指導者の、ペテロとかですね、パウロも殺されてしまいました。このユダの地ではですね、このローマ帝国の支配にですね、失礼しました。このローマ帝国のですね、支配に抵抗する騒乱が、生じましてですね、エルサレム教会の指導者のヤコブも、殺されたと、言われております。紀元の62年頃の出来事だったというんですね。本当に指導者がですね、このようにして、大切な、命を奪われてしまうようなことが起きていたわけであります。紀元の66年からはですね、ローマからのこの、独立を目指すですね、絶望的なユダヤ戦争が、始まるわけであります。で、紀元70年にエルサレムは、壊滅しました。教会をこの支えてきた人たちがですね、次々に殺されまして、ユダの国そのものもですね、滅亡する直前する中、もう直前になってきたわけですね。そういう局面の中でマルコはですね、このままではその教会が滅びていってしまうんじゃないかと悩むわけです。で、残されたこの信徒のため、後の世のためにですね、主イエスこそこの本当のメシアなんだと証しする、書物を書いたわけです。彼はですね、このペテロの通訳で、で、しかもこのパウロのこの伝道旅行にも同行したと言われている人なんですね。そのペテロから聞いた事柄とか、そのイエスについてのこの伝承を集めまして、文書にまとめたわけです。それがマルコ福音書と言われているわけです。この最初に書かれた福音書でありまして、マタイの福音書やルカの福音書は、このマルコを参照しながら、この自分たちの福音書を書いているわけですね。マタイの教会あるいはルカの教会があったんでしょうね。 それぞれの教会の福音書として書いていったわけです。従いますってですね、主イエスとはどのような方であったんだろうかと、この知る上ではですね、このマルコ福音書が基本となる大事な、福音書であるわけであります。ですから私はこのよくですね、この、新しく教会員となられた方とかのですねにはですね、勉強会にですね、このマルコ福音書をよく使ってまいりました。入門書でありますのでですね、このマルコ福音書をいつも使ってきます、今も使ってるんですけども、本当に早速ですね、今日はその与えられたマルコ福音書の一章一節から読んでまいりたいと思います。神の子イエス・キリストの福音の始めと、まず一章一節が言います。イエス・キリストの福音の始めとありますけれども、このギリシャ語のこの原文ではですね、ギリシャ語ですからですね、始まったと、福音がイエス・キリストのという形で並んでくるんですけどもね、その始まったと、ギリシャ語ではですね、アルケーという言葉です。このアルケーというですね、当時の人々が読んでいましたですね、70人訳ギリシャ語聖書っていうのを読んでたんです。当時の人たちはそれのですね、創世記の冒頭に用いられてます。まだね、新約聖書は当然ないですからね、当時のですね、ヘブル語で書かれたそのですね、書物をそのギリシャ語に訳してるわけです。で、そのギリシャ語の聖書の創世記の冒頭にですね、用いられているんですが、はじめに神は天地を創造されたと、創世記の一章一節ですね。このはじめにという言葉、ヘブル語でですね、ベレシートという言葉がありますけども、そのギリシャ語がですね、はじめに来たのはアルケーに訳されてます。アルケーという言葉に訳されてます。その言葉をですね、マルコは福音書の冒頭に用いてるんですね。はじめにという、この旧約聖書もですね、はじめに言葉ね、このはじめにという、旧約聖書も新約聖書もですね、はじめという言葉で始まっているわけです。このはじめにという言葉を通してですね、マルコはこの天地創造によって世界は始まったが、イエス・キリストが来られて天地は再び創造されて新しい時代が始まったんだと宣言しているわけです。何が始まったのかですね、福音が始まったとマルコは語るわけです。福音とは、ギリシャ語でエウァンゲリオンというんですね。このエウァンゲリオンというのは、この良い知らせという意味があるわけです。イエスが来られて良い知らせが始まったとマルコは語ってるんですね。当時このエウァンゲリオンという言葉はですね、このローマ皇帝のこの即位式の時にですね、使われたと言われております。ローマ皇帝がですね、世界を支配しまして、戦争をなくして 人類に平和と救いをもたらした、その皇帝の出現こそですね、エウァンゲリオンだと、良い知らせであると帝国の人たちは告知されたわけです。その言葉をこのマルコはですね、キリストの出現に用いてるんですね。 この人たちがですね、ローマ系統皇帝によって殺されまして、祖国のユダもこのローマ帝国の支配にあえぐ中で、マルコはですね、あえてこの福音という特別な言葉を主イエスに用いているわけです。それはですね、ローマ皇帝じゃなくてイエス・キリストこそ救い主であると語るためであるわけです。マルコは続けるんですね、イエス・キリストのと。イエスはヘブル語でですね、このヨシアの、ギリシャ語訳ですね、ヨシアですね、このそのギリシャ語訳です。キリストはヘブル語でメシアのギリシャ語訳です。ナザレのイエスこそキリスト救い主だとのですね、ここに信仰告白があるわけであります。そして一章のこの2節から3節であります。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒野で叫ぶ萌えの声がする。死の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通りですね。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させようと。荒れ野で、叫ぶ者の声がする。死の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと言ってます。マルコはですね、この洗礼者ヨハネがイギリスの宣教を準備するために使わされたと、説明します。当時のユダヤはですね、そのローマの、支配下に、ありまして、反乱が各地に起こります。多くの血が流されていたわけです。人々はですね、ユダヤを救うメシアを、待ち望んでいました。その待望にですね、応えてマラキ、預言者マラキは歌ってるわけですね。あのマラキ書三章一節ですね、見よ、私は使者を送ると。彼は我が前に道を整える。あなたたちが待望している使者は突如その聖女に来られるとマラキが預言しました。このクリスマスの時もあのここを使わせていただいてますけども、世を救うためにメシアが使わされる、その印としてまず使者が送られるとマラキは予言しました。マルコはですね、その使者こそですね、洗礼者ヨハネであって、ヨハネの紹介でシーエスが世に出られることを予告しています。次にですね、4節から5節です。洗礼者ヨハネが荒野で現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼のを受けたと、そのように記されています。主イエスはですね、その故郷の、ガリラヤでですね、ヨハネの神がイスラエルを救うために動き始められたと、もう宣言を聞いてですね、本当に熱い思いを持ってですね、ガリラヤを出られまして、そしてこのイエスはヨルダン川の洗礼者ヨハネの群れを訪れたわけです。30歳ぐらいだったと推測されているわけですね。そして一章の9節から11節です。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、 ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がると天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと、そのように記されております。主イエスはヨルダン川でですね、ヨハネから洗礼を受けられるんですが、その時水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったと記してますね。この洗礼を通してですね、主イエスは自分が神様からこの使命を与えられたんだと、そのものとして召されたことを自覚されたわけです。人々はですね、この力強い言葉で神様の言葉を語るこの洗礼者ヨハネこそがですね、メシア、救い主ではないかと思っていたんですが、この洗礼者ヨハネは否定するわけです。7節から8節であります。彼はこう述べ伝えたと。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになるというふうにですね、記されています。マルコはですね、その来たるべき方こそナザレのイエスであったと主張しています。そして14節から15節です。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたと記されています。ヨハネはですね、荒野で人々に悔い改めを迫りましたけども、そのヘロデ・アグリパスですね、あの時の、王様でした。そのアグリッパを批判したためにですね、この洗礼者ヨハネは捕らえられました。でそれを契機にですね、イエスは荒野を出て故郷のガリラヤでですね、その宣教を始めたわけです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと。主イエスの最初の肉声はですね、時は満ち、神の国は近づいたというものであります。この時という言葉にはですね、カイロスというギリシャ語が使われてますが、この通常この流れている動いている時間がありますね。それはクロノスではなくてですね、今この時という言葉がカイロスなんです。あの時計にクロノスという時計がありますですね、確かあの成功だと思うんですけども、クロノスという、時計がありましたけども、そのクロノスというのではなくて、今この時というのがこのカイロスなんですね。人々はやがてですね、イエスの言葉を聞いていくわけです。その言葉が右の耳で聞いて左の耳に流れるというんじゃなくて、今この時ですね、の出会いの言葉となる時ですよ。人は悔い改めて、時はクロノスからカイロスに変わっていくんだと語っているんです。すなわち、動いていくですね、今この時、このですね、悔い改めていく、その時クロノスからカイロスに変わるっていうんですよ。洗礼者ヨハネと主イエスについてはですね、次の箇所がこの参考になると思うんです。この、ヨハネとイエスの関係ですけども、皆さんルカの7章の18節以下、 新約聖書115ページをちょっと開けていただきたいと思います。115ページ、ルカの7章です。7章の18節から23節をちょっと読まさせていただきます。この洗礼者ヨハネのですねことについて、ヨハネが捕らわれるわけですね。そこからの下りです。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒野に行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人たちなら宮殿にいる、では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものであるですね。見よ、私はあなたより先に死者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだと、このようにですね記されてますですね。洗礼者ヨハネはですね、捕らえられまして牢に幽閉されていたんですけども、牢の中でイエスの言葉を聞いて、この人は本当にメシアなのかを疑いですね、弟子たちをイエスのもとに派遣して聞かせたわけです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とですね聞いてるわけです。ヨハネがですね期待したこのメシアはですね、この罪人たちを滅ぼしてですね、正しいもののためのその世を来たらせるですね、裁き主でした。しかしイエスは罪人とまだ交わってですね、貧しい人を憐れみまして病人を癒されているわけです。裁きの時に罪人は滅ぼされる運命にあるのに、イエスはですね罪人の救いのために尽力されています。神の国は裁きじゃなくて救いであることをですね、ヨハネは理解できないで、洗礼者ヨハネはですねイエスにつまずいたわけです。そのヨハネに主イエスはイザヤ書を引用してお答えになったんです。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされていると。福音とは喜ばしい知らせです。 喜ばしいの 喜びの知らせを聞いて、人は神様にの前にふさわしいものに変えられていくんだと言ってるんですね。時は満ち、神の国は近づいたと。神の国が始まった、その良い知らせを伝えるために私は来たんだと、イエスはですね、宣教の技をですね始められるわけです。イエスは言われます。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであると。今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。どのように貧しい人は慰められて、飢えている人は食べることができるようになるんでしょうか。宣教師の働きはですね、明らかにこの主イエスの教えを実践しました。この日本のキリスト教の宣教はですね、1549年ですねのザビエルがこの日本に参りましてから始まるわけですが、わずか90年の間に多くの人がこの洗礼を受けて、最盛期には40万人もの人が信徒になったと言われています。当時の日本人口は2000万人ですから、約 5% になるんでしょうかですね、がこのキリスト教に帰依したことになるわけです。戦国時代、この戦乱が繰り返されて、天畠が荒らされましてね、人々は戦争に駆り出されて亡くなっていきます。愛する者を亡くし、そして多くの戦争孤児も生まれていきました。病気になればその看病なしに亡くなっていきます。遺体は放置されたといいます。その中で宣教師たちはですね、各地にですね戦争孤児の施設を作ったり学校を作ったらと言われています。あるいはですね、生活困窮者とか、その戦争の中で、犠牲になった人たちの救助活動を本当にですね精力的に、行ったようです。で、病人を見舞って亡くなった方を葬ったりしたわけです。そうした活動にですね、民衆は感動しまして、そして人々がですね次々に洗礼を受けていったわけです。この宣教師たちはですね、本当にこう悩める人々を救うためにですね、神様はイエスをこの世に使わされたんだと。イエスの信仰に生きる人たちはですね、世の罪の贖いのためにこの神の愛に応えなければならないと。そのためには信徒自らが苦しんで悩んでいる人々への愛、すなわちですね、その、慈悲の行い、隣人への、ですね、本当に、仕えていく行いです。その行いを実践せねばならないと教えたわけです、ね、隣人に仕えなさいと、ね、そうですね、そういうことを教えていったわけですよ。主イエスの生き方に関する感動がですね、この宣教師を支えて、その宣教師たちの生き方に関する感動がですね、人々を動かしていったわけです。そして教会が生まれていったわけです。前にもですね、お話したと思うんですけども、この、ゲルト・タイセンという、学者がおられますが、イエス運動の社会学の中でですね、 キリストにある愚者ということを、言われています。そのイエスが来られても社会は変わらなかった。多くの者はイエスが期待したようなメシアでないことが分かるとイエスから離れていったと。しかし少数の者はイエスを受け入れ悔い改めたと。彼らの全生活が根本から変えられていったと。イエスをキリストと信ずることによってそのキリストにある愚者が起こされたと。このキリストにある愚者はその後の歴史の中で繰り返し繰り返し現れ、彼らを通してイエスの福音が伝えられていったと記されています。そういった意味では本当にキリストにある愚者ということが私たちも言えるんじゃないかと思うんですけども、キリストにある愚者とはですね、世の中が悪いとか社会が悪いと不平不満を言うんじゃなくって、自分たちには何ができるのか、どうすればキリストから与えられた恵みにお答えすることができるのかを考える人たちなの。ねえ、この人たちによって福音が狙われて私たちにも継承されてきたわけですよ。弾圧されても本当にですね、へこたれないで福音を述べ伝えてきたわけです。私たちがキリストにある愚者になることによってですね、この世の中に神の国が生まれていくわけです。貧しい人々は幸いである、あなた方は私の弟子によって必要なものを与えられるんだ、今飢えている人々は幸いである、あなた方は私の弟子たちが運ぶ食べ物で満たされるんだ、今泣いている人々は幸いである、あなた方は私の弟子たちがもたらす慰めによって笑うようになるんだと。ね、本当にこのね、言葉ですよ。聖フランシスも祈ってますね。主よ、慰められるよりも慰め、理解されるよりも理解し、愛されるよりも愛することを求めさせてください。なぜならば与えることで人は受け取り、忘れられることにことで人は見出し、許すことで人は許される、死ぬことで人は永遠の命に復活するからですとあります。私たちはですね、何ができるんでしょうか。どうすればキリストから与えられた恵みに応えることができるかを考えてですね、行動する人になりたいと思うんですね。なかなかね、このような実際の行動はできない。でも今年はね、大いに語り怠っていきましょうよ。ね、苦しみ悲しんでる人がいっぱいいます世界に。何ができるんですか。まずは身近な人たち、ね、隣人に使えさせてくださいという気持ちをいつも持ち続けることではないでしょうか。必要なものを、この人は何を必要としているんだろうかということに思いを向けていくことが私はとても大事だと思うんですよ。ね、自分のことばかし考えてないで、相手が悪い、ね、自分は正しい、こんな考え方ばかして人がどう傷つこうが何だろうが関係ないっていうのはですね、考えじゃなくって、困ってる人がいたら何かを下差し上げる、何かを使える心をですね、私たちは持ち続けることがとっても大事だと思います。神様がですね、今年一年私たち一人一人を器としてお持ちくださるようにですね、祈りながら、歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんにこの一年が主の恵みのうちに満たされて歩まれますように、祈り願っております。それでは、祈りを捧げましょう。 神様、今日はマルコの福音書から御言葉に聞くことができました。本当にまだまだこの世界を見渡しますと、主イエスキリストの福音がまだ語り終わってないこの現実を思います。大いに必要としているものが満たされない人たちに目を向けて祈りつつ歩むことができますように、主よどうか導いてください。福音を述べ伝えていくことができますように、どうか神様私たちを用いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。